おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
ノモンハンの戦い、その戦いがどんな模様だったかというのをざっとお話してる次第でありますが、舐め切っております大日本帝国関東軍でございます。小松原氏だ。ソ連軍は全く違います。スターリンの命を受けた非常に優秀な武官がおりまして、彼の作戦のもと、膨大な作戦資材をノモンハンに徹底して送り続ける。
はい、
何にもない平らな荒野だそうですよ、ここはね。ここに送られた軍用資材、砲兵弾薬1万8000トン、空爆弾薬6500トン、燃料オイル1万5000トン、食料4000トン、貨物1万1500トン、歩兵、狙撃、2個師団4万人、空挺1個旅団5000人、戦車、これが、1個旅団で5000人、装甲車2個旅団1万人、狙撃、歩兵、砲兵、通信、火橋、給水、7000人。これらが、700キロの彼方から、紛争地点へ、ずーっと流れ込んできて、120キロのところに身を潜めたと。もう、知っていたら大声で叫びたくなるような悲劇がというね。で、現場はどうかと言いますと、辻参謀という人がいます。この人は、東京中央ですね、陸軍の命令するところも、外務省の命令も一切聞きません。
はあ、
この方は、一回叱られてるんですね。大義を考えざるは幕僚の資格なしって言って、叱られるんですが、この辻参謀が現地から威勢のいい電報を打ち返します。北辺の佐治は東軍に依頼し、安心せられたし、北の方で我々が勝手に小さな戦争をやるんだと。安心して見てなさい。って、上司に打ち返した。
はい。
この辻さんって、もうこの他にもね、日本の兵隊さんを巻き込んでね、万単位で人を殺した参謀ですよ。この人戦後生き残ってんですよ。国会議員やってたんですよ。これはもう柴さんが罵倒する人ですね。小さいことで言いますけどね。俺、だからこのノモンハンがなんとなく切ないんだけどね。俺、麺類でコマーシャルやってるじゃん。
いきなりですね。
ごめん。
はい。
あそこのな、元の社長さんな、俺を可愛がってくれた。
はい。
その社長さんはね、この前線で戦ってた人なのよ。
え？
うん、だから俺ね、こう、ノモンハン語ってて200人死亡とか言うとね、今やってる麺類のコマーシャルの、初代の会長さんの顔が浮かんでくるんだよ。
はい。
その会長さん、じゃあ社長さんはね、ここの生き残りなの。
へ
ぇ。でね、全然おっしゃらないけど、一回だけね、僕は武田君、ノモンハンの生き残りだからって。
じゃあその方はこの辻っていう人のことはどう思ってらっしゃるんでしょう
ね。おっしゃらなかったね。一言もおっしゃらない。だって、あんだけ長いお付き合いでゴルフ場の片隅で、一回だけおっしゃったの。僕はノモンハンの生き残りだから。
はい。
それがいかにひどい惨状かはお付き合いしたくないかもしれませんが、聞いてくださいね。戦争ってのは核のごとく、万有振るった人たちによって、もうどんどん拡大していきます。シビリアンコントロール、コントロールが効かないと、両限の火のごとく被害を、広げていきます。やってまいります。1939年、昭和14年6月の30日、ハルハ川両岸に勝手に、第23師団は、死力を持って進出。これ、もうわずか1万になるかならないかぐらいですよ。
はい。
で、安岡中将戦車第3、第4連隊、歩兵、野砲、工兵連隊も、南からやってまいりまして、ソ連軍を撃破しております。これが7月の2日です。ソ連軍は不思議なことに、大したこともない、この師団から攻められますと、どんどん退却してるんですね。
はい。
で、何のことはない。もう、本当にスターリンの思うツボです。どんどん深みに入っていくんですよ。つまり、武器が隠してあるところまでどんどん、退却するソ連軍に釣られて国境から深く越境し追跡。この間、主力23師団と安岡戦車隊は伸びきった紐状となると。この、取り囲めると思って、囲めると思って、またさらに、細くしてるんですね。
はい。
で、わずか1日後の7月3日、ソ連軍反撃開始。この攻撃によって新軍が不可になり、逆に日本軍の背後に、なんとソ連軍は進んで包囲されていたという。そして総崩れとなって7月の7日、日本軍大撤退という。日本軍は航空機戦車10砲が揃っていないゆえに、損害は重ねられていくばかり。さらに安岡戦車隊は関東軍の命令により、これ以上損害消耗のないよう戦線を離脱。なんと人間を捨てて戦車部隊はまっすぐ逃げ出したという惨状でございます。
はい、
これが野門藩のまだ序幕なんですよ。
はい、
この続きまた来週のまな板の上で。